そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
影アニ見ましたよ。
おお、え、本当ですか？どうでした？
なんじゃこりゃっていうアニメでしたよ。
うん、そうなんですよ。え、なにこれ、ちょっと面白いじゃんって思って見続けてしまうという。
私ね、本当ね、全然見てなかったの、はい、この影アニに関しては。で、こう、なせちゃん、みきちゃんのね、こう影ワニ愛を聞いていて、いや、そこまで言うんなら見ようかな、ぐらいな感じだったんですけれども、なんとなくね、深夜12時ぐらいにね、ベッドの横の iPad でね、Dアニメストアで見始めちゃったんですよ。
試しに1話をみたいなね。
そうそうそうそう。はいはい、今、Dアニメストアとか、バンダイチャンネルとかだったら、有料会員だったら、全話配信してるんですよ。昨年放送していた第1期から。
おぉ、会員だったら全部見られる環境なんですか。
見られるんですよね。だからそこからちょっとバーッと見始めて、ほら、ああいうのってさ、再生ボタンを押したら、連続で再生していってくれるから、止まらないんだよね。
いい時間帯に見ましたね。
そう、いい。しかもね、こう、もう見てもらったらわかるんです。結構怖いんですよ。独特の絵柄のせいっていうのもあるんだけど、はい、その内容的にはまあともかくとしても怖いんです
よね。そうなんですよ。7分ぐらいの本当短いアニメですけど、割とずっと緊張感あるでしょ。
特にね、一期はね、ありますよね。
そうなんですよ。
で、どういうものを描いていくのかもよくわからないまま見てますから、ちょっとね、衝撃、カルチャーショックを受けたっていうのはまさにこういうアニメのことを言うんじゃないかな。しかもこれを連続で見ると危険だよね、みたいな感じなんで、みんな危険を味わってください。来週は影ワニを特集します。
マジか。特集までまさか行くとはすごい嬉しいです。
嬉しいですね。
しかも影ワニって、その、一期の DVD めちゃ安なんですよ。1個の DVD に全話入って2000円で買えちゃうんです、
はい、買おうかな
そうなんですよ。私も買おうかなって思っちゃうこの値段、びっくりですよね、うん、いやでもほんとこうちょっとキービジュアル1枚見るだけだとこんなにみんなが面白い言っていてもって思う気持ち非常によくわかるんですけれど、ほら実際にハマった人がいるんで、ぜひ皆さん来週の特集コメント待ってますよ。
だって頭の中結構影ワニでいっぱいなんですよね。どうしてくれよって感じ。だからこれはもう特集するしかないなと、成仏させないとね、はい、俺の中で、ね、
その勢いを、はい、
はい、ということなんで、来週は影ワニ特集をすることにしました、各配信サイトでね、まだ全話見れたりとかしますので、ぜひよかったら見て投稿してください。この衝撃を味わい、1日で見れるからね、本当ね。でも夜から見るのはあまりおすすめしません。
皆さんの好きな怪しいやつ、モンスター、ぜひ教えてほしいですね。
はい、ということで、今日の特集は全然違いますよ、影ワニとは。はい、今日の特集は。
フライングウィッチです。特別なもの一つ見つけたよ。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集はフライングウィッチ。冒頭のトークとは全然違う作品ですよ。
はい、
原作は石塚千尋さん、別冊少年マガジン連載ということで、2012年から連載を開始したけれども、現在まだ4巻までしか出ていない。
そうなんですよ、あの隔月なんでね、月刊誌で隔月で連載してるんで、なかなか。
そうなんですね。
はい。 1年に1冊出るぐらいのペースですね。
あ、たまにありますよね。そういうのって長いんですよね。
そうなんですよ。これはたくさん見たいですよね。話数的にも。だから待ち遠しい。
昔から話題だったんですか、この作品。
どうなんですかね、やっぱり別冊少年マガジンだと進撃の巨人とかが連載してるんでね、
はあはあ、
そっちのイメージの方が全然強いとは思いますね。なんで今回こうアニメ化するのにはちょっとびっくりしましたね。ここが来るんだっていう。
うん。私はだから原作の方は全然全く知らなかったので、まあ、今回アニメとして初めて見たんですけど、全く意識していない作品でしたけれども、まさかこんな作品だとはっていう感じでしたね。もうまさにこう自分の中のすごく好きなタイプの作品だったなっていうのはもう1話見た時から思いましたけれども、今日もコメントたくさんいただきました。コメントからいきましょう。
ジョニーさんからのコメントです。タイトルの印象からファンタジー全開な物語と思いきや、語られるのは田舎暮らしと新米魔女の日常風景。ただただその日の出来事をそのまま描写しているだけで、魔女の設定が不要な話もあり、作品としてどうなのよと思いつつもつい見てしまう不思議な作品ですね。距離は離れていますが、同じ北東北出身者の僕の視点で見てもあるあるネタに引っかかってしまいます。ある意味本作は癒しアニメの草分けであるアリア直系の作品ですね。日常で見過ごされている景色に光を当て、たまにファンタジーの世界も垣間見せて、世界は素敵な出来事で満ち溢れている。意識しているかどうかはわかりませんが、本作にもつながっていると思います。確かに、現実の田舎暮らしは必ずしも素敵なわけではなく、そこはファンタジーと思いますが、一度行ってみたいと思わせるほどの魅力を放っていますね。今期作品の中ではダークホースでしたが、他に並ぶ作品がないだけに、唯一の存在となっていますね。ありがとうございます。
いや、ほんとね、タイトルから言って、やはり魔女のお話ですよ。
うん。なんて言ったって、フライングウィッチですからね。
ねえ。空飛ぶ魔女の話ですよ。そりゃね、魔法バリバリ使うようなお話だと思うじゃないですか。
うん。思って、予想して、やっぱり見てかかっちゃったんですよ、1話で。
うん。全然なんか、そんな話ではないんだな、みたいなね。
ないし、私は青互いの時も言いましたけど、一応一話でこう、あ、魔女だったんだと気づく、あの、衝撃の空を飛ぶシーンがあるじゃないですか。はい、あの入れ方が、ほんと、不意にすぎて。
うん。
あのタイミング感はほんと、この作品独特かなと思うし、油断してたって感じだったんですよね。
まあ、確かに魔女なんだけれども、その魔女の、魔女らしいところはあそこまで見せてないですもんね。
うん。
で、それも、あれっていう感じの、あ、気づいてなかった見せたのぐらいのレベルじゃない？
はい。そうなんですよ。なんかびっくり仕方も、みんな、ぐらいのもので。
まあ、それはね、こう、あの世界の魔女っていう存在がどういう風な扱いになっているかっていうところの、謎ですよね、まずね。
うん、でも多分そんなに変わらない自分たちが暮らしている日本と同じ感じで見ていいと思いますよね。
でもあなたの友達が魔女だったらびっくりするでしょ。
いや、びっくりするけど、ちょっとたまたまいないだけなんだろうなと私は今思ってますよ。
なるほどね、
うん。だって東北に魔女は多いって説明があるじゃないですか。
はいはい、
ああ、そうなんだなって、ただ納得しましたよ。
そうか。私もちょっと東北の血が混じってるんでね。じゃあ魔女の血が。
修行したらあるかもしれないですよ。
まあとにかくあの周知具合の謎っていうところはね、あるんだけれども、まああんまりそこ意識しなくてもいいぐらいの見せ方がうまいなって思ってさ。バレたらやばいっていうレベルでも実はないみたいな話で。
とりあえず、なるべく内緒にしときましょうねぐらいのゆるさというか。
そうなんですよ、しかも意外と魔女の存在を知ってる人がいたりするみたいなさ、おばあちゃんとかさ。
はい。
みたいなのもあったりとかして、ちょっと謎ではあるんですけれども、でもこう日常の中にそういう魔法使いを入れるっていう部分で、 みんなが魔法使いがいることを信じている世界よりも面白いよね。
うん。そうですね。
うん。
なんか悪い人いないですよね、あの世界。
うん。利用しようとしたりとかね。
そうなんですよね。まあ、そういう人が、うん、いないところに行くのも魔女の能力なのかもしれないですけど、まあ、だから東北っていう地が選ばれているというところもあるのかもしれないですしね。
うん、まあ現実のね、田舎はそんな、うん、気楽な部分じゃないところももちろん当然あると思いますし、逆に言うとそこが一番のファンタジーなのかもしれない。
ああ、なるほど。うん、
風街道さんからのコメントです。ゆっくり、丁寧に描かれる日常風景。その流れのまま、気負いも、てらいもなく、宙に浮かんでいく女の子。第1話の前半、自然と魔女のいる日常に引き込まれていきました。そして後半のマンドレイク。この雰囲気でそんなのを出してくるかという、まあ、いきなりの力技でしたが、笑いました。いや、参りました。そのマンドレイクの根っことか、チトさんの尻尾とか、地味によく動いていますね。派手な演出や凝った仕掛けがなくても、見ていて楽しいです。第5話の最後で、チトさんが同じところを2回回ってから丸くなって寝てしまうところとか、あ、いいな、と思ってしまいました。ちなつちゃんが寝ている隣というのもいいです。さりげなくもちょっとびっくりしたのが、ハムスターのアルさんが手を振った、いやいや、前足を振ったことです。チトさんやケニーさんはあくまでも猫として振る舞っていますので、アルさんだけなんで?と思ってしまいました。いや、猫組もやろうと思えばできたりして。そういえば、マンドレイクの叫び声に反応していた人で、まだ本格的に登場していない人がいます。オープニングには出ていますので、今後どういう形で出てくるか楽しみです。やっぱり魔女なのかな?ありがとうございます。
今回は久しぶりの1話ずつ振り返りでいきましょうか。まあまだ、5話までしかね、放送されていないので。まずは第1話、6年ぶりの不思議。一応この世界の魔女としては、15歳で修行に出なきゃいけない。親元から離れなきゃいけないっていう設定があるわけですよね。
うん。一人前になっちゃうんですよね、15で一応。
うん。でも、こんな親戚の家に来るっていうのはすごく甘くない？
いやいや、でもこう、お父さんお母さんが、とりあえず高校だけは出といてって言ってるとかも含め。
まあ、リアルってことですよね。そういう意味でのね。その、うん、魔女の宅急便みたいな、突き放し方ではないってことでしょ？
まあ、そうですね。とりあえず安心して渡せるところに。
そうね、こう、まず、だって分かってる、子供の頃を知っているようなところに行けるわけだからね。
ああ、確かに。そう思うと安心
です、うん。そういう意味で安心じゃないかって思いますけれど。
でもなんか、誠って横浜に住んでたような感じしないですよね。あんな純朴の子います結構こう、なんかこう、ギャルとかそういう風に染まらずに、本当田舎育ちみたいな、珍しいなと思って見てますね。
いやでも中学生ぐらいだったらそんなもんじゃないのって感じはするけどな。
そうですか？そっか。結構、そんなもんですかね。まあ、それぞれかな。私、神奈川で結構、普通にファッションとか好きだったし、みたいな、やだ、田舎になんてって思っちゃうだろうなってちょっと思います。
確かに。でもまあ、横浜みたいな便利なところにいて、こっちへ来たことに対する不便は何も感じてないですね。
うん、
誠は。
うん。まず頭から見てて、最初に気になったのは、こう、チトさんがね、一緒に旅行してるじゃないですか。電車からバスから。あの世界って、猫が一緒に旅行しても問題ないの。
ちょっとケージ入れてください、みたいな、そういうことです
よね。そう。ケージに入らなくて、一緒に旅行ができるんだって言って、あれ、実は見えてないのかなって最初思ったんですよ。
ああ。
まあ、結局使い魔じゃない？でも、それ、後からわかるじゃないですか。一夜冒頭見てるときは、彼女が、まあ、多分、魔女なんだろうなっていうのは思っても、わからないわけなので、
うん。猫に見えるが、猫に似た何かかもしれない、ね。
まあ、見えたらダメな人たちには見えてない存在なのかなとかさ。そしたら、主人公のケイ君と会ったときに、すぐチトさんのことに気づいたじゃない？しかも、ケイ君の肩に乗っちゃうしさ。 めちゃ甘えてますよ。
その逆にチトさんって人なんじゃないかって思いましたよ。
ああ、なるほどね。
見えちゃいけないものではなく、形を変えている人というか、魔法的な何かを使って、猫に見せている存在なのかなとか思いました。
そこまで 深読みしちゃったわけですね、あれね。まあ、ここでヒロインと主人公揃うわけですけど。
ちなみに主人公ってケイ君ですか？
そう、それもすごく思ってた。この作品の主人公って誰なんですかね。
いや、まあまあまあ、まあ、誠でしょうけど。
魔女じゃないですかね、
うん、
やっぱり。
でも、ある意味、千夏でもある気もするし、
うん、
千夏が一番、なんて言うんですか、読者に近いツッコミ力を、かろうじて持ってるキャラクターかなってい
うかね、
感じがしますね。
あの、ケイ君の出現の仕方が、とても、その、主人公サイドのキャラクターの出方じゃなかったよ。
あの、トーンも含めそうですよね、そうそう彼は。
ふらーって現れて、いやいや、あれ新しいわ。
わかる、モブ感、
うん。で、今に至っても、だってさ、この関係が異常に不思議な関係すぎてさ、この誠とケイ君の関係って何なのよっていうね。
うん、
一応、またいとこではあるけれども、その、夫婦でしょ、もうあれ。もっと後に言おうと思ってたんですけど、うん、あの関係は家族ですよね。千夏ちゃんが子供で、誠とケイ君の子供みたいな、そんな関係じゃありません。
うん、年の近い親戚ってあんなもんなの？
いやーでも15歳でしょやはりさ、こうそろそろ多感なね、
うん、
恋愛とか気にするお年頃なんじゃないの、どっちもっていう、まあ、片方は魔女だからね、少しずれてるかもしれないけど、ケイキ君もずれすぎでしょ、どう見たって
ずれすぎですね。なんですか、装飾系を超えたら何系になるんですか。
そうそう、あれは
絶食、
装飾という感じでもないよね。女子力高すぎな男ですからね、
あそっか、
基本ね。
路面の方になるんですかね、じゃ
あ。いやー、なんと思ってんだろうね、ケイ君は誠のことを。家族、家族。
そうですね、家族なんだろうな。
恋愛を感じたことがなかったですね。
そうなんですよ。今まで恋愛を感じてないんですけど、めちゃくちゃ相性いいよね、あの二人みたいな感じで見てて。こんな不思議なカップル珍しいなと思いながら見てるんですけど。
確かに、いわゆる幼馴染っていう描かれ方違いますよね、
そうでしょ。
うん。
幼馴染、まあよくこう、アニメとかで描かれる幼馴染って、なんだかんだ言いながら、片方なりに恋愛感情があるじゃない。
はい、
まあそうじゃないとドラマにならないんだけど、でもないように見えるでしょ、
うん、
普通はヒロインに会ったりとかで、こう、
そう、
ね、
まあヒロインに
心が動いたりとかするんでしょうけれども、うん、それを。
なかったらケイ君に会ったりとかしそうなね、ちょっと意識してるようなシーンがあったりとかね。
うん、お互いにマイペースすぎて、なんか互いに影響され合ってる感がないから、夫婦に見えるんじゃないかなって。
そうなんですよ。
でもこう、ないように見えるのに妙にニヤニヤしません？あの二人見てると。
いや、そう、微笑ましいんですよね。
そう、微笑ましいし、なんかこう、おい、付き合っちゃえよって言いたくなる
っていうか、もう付き合ってんだろうっていうようなさ。
そうい
う感じの、
ね。周りが楽しい感じですよね、あれ。
ね、あれ、他のクラスメートとかがあの二人の関係を茶化したりするシーンっていうのは今のところまだないから何とも言えないんですけど、普通だったら言われてるよね。
いやでも茶化しがいがなさそう。
ああ、なるほどね。
うん、ああ、そこまた仲いいわ、みたいな。ああ、そうそう、みたいな、
うん。そういう感じなのかな。話ずれちゃいましたけど。そう、だから、すごく不思議な、まあ、ヒロインはわかるんですけどね。
うん。
その、まあ、相棒となる、もう一人男の主人公とする、ケイ君が全然その、主人公らしくない。でも存在感はあるみたいな不思議な今までにない主人公キャラクターで、ちょっと驚いた一話でしたね。舞台は青森県弘前市。これ原作者の石塚さんの故郷なんですよね。
そう、らしいですね。
ね。本当なんか時間がゆっくりと流れているところですけれども。でもちゃんとちょっと行けば、こう、イオン的なものがあったりとかするんだねっていうね。1話で買い出ししてましたけれど。
ホームセンターですよね、まさに。
いや、ホームセンター、うん、ホームセンターっていうか、もうちょっとなんか結構豪華めな。
ああ。
ショッピングセンターですよ。
ただまあ、みんなあそこに行くんだろうな、感は。
はい、あります、あります。ゾンビが出てきたら逃げなきゃいけないところですよね。
数少ない避難地になるんですかね。
まあその田舎の度合いっていうのがこう微妙に田舎だったりとかちょっと行けば都会みたいなところもこう田舎あるあるだったりするのかなっていう感じもしますけどね。
ただあそこの田舎はちょっと危険ですからね、道端に生えてるものとかが。
そうですね。1話というかまあこの作品ってあの A パートと B パートという形になるわけじゃないですか。1話の中で2エピソード楽しめるみたいな形になってて、1話のパンチがなかなか効いてたなと今になって思うんですけど、まああの A パートがね、そのホームセンター行って買い物行って空を飛ぶという話で、
はい、
まとめるとすごいですね。であの B パートの方が、高校が始まって友達ができてマンドレイクをプレゼントするという話じゃないですか。
おかしい。
おかしいですよね、この
感じ。青森には普通に生えてるんですかね。
行きたいじゃん。ねえ。すごい、大好きですよ、マンドレイク。あのグッズを待ちに待ってるんですけど。
あのぬいぐるみ抱き枕とか欲しいよね。
欲しい。
いらねえわ。
あれこうね、抱きつくとあの声を出してほしい。
そう。うわ、いいな、押したりするとお腹とか。うん、いいですね。
もうこう、マンドレイクの力押し感がすごいもう、病みつきで。
いや、もう、ああいう感じのものがこの後どんどん出てくるのかと思ったら、あれ、一応あれだけでした
よ。そう。なんですよね。
動きが何よりキモいんですよ。
ぬるぬるしてましたからね、それこそ。
そんなところに柵が咲かなくてもっていうような、気持ち悪い動きしてましたね。そらね、あんなもんね、なおちゃん一般人だからいらないよ。
まあね、でもせっかくこうね、初日こう友達ができて一緒に帰って断る勇気振り絞ったなと思いましたね。
毒抜きすればって言われても、いやどうやって抜くかわかんねえしっていう。
だってやつ動いてたじゃないですか。あれ、あの後しばらくすると抜いてしばらく経つと動かなくなるんですかね。
どうなんですかね。マンドレイク走って逃げていくイメージもありますけど。
マンドレイクって実際の植物なんだね。俺知らなかったよ。想像上の生き物かと思ってましたよ。
草としては実在するけれども。
実在するけれども。
まあ、うん、異なりますね。
はい。もうファンタジーの世界に生きている生き物ですよね。まあ、植物なんだよね、一応はね。
はい。
あとね、こう、最初は千夏ちゃんがすごく疑ってたじゃない。彼女に対して。
この人変な人なんじゃないか
と。そうそう、やばいっていうのも含めてさ。でも、ショッピングセンターに行ったのと、ね、魔女って分かった時点ですごくもう、大好きになってたっていう、この展開ね。
なんか不思議な近づき方がリアル感を感じません？あれ。
まあ妹いないから私には分からないけど。
いや、小さいことね。
わかります。子供のリアル。だなっていう感じは。まあでも設定的にあの、ケイ君の妹だなっていうところもあるじゃないですか。
あれは家族全員にいろいろな問題が。問題というのじゃないけれども、あの家族ならこういう子たちが生まれるよねっていう感じを受ける家族構成じゃないですか。
うん、だって一話見て、私は石渡さんの視線で見ようって思いましたもん。あ、普通の人いたって思って。
いやー、どうなんだろう。でも、まあ、千夏のその、仲良くなり方もですけど、なおの反応も、もしかしたら、私もああいう感じになるかもしれないなと。まあ、私はちょっと魔女の友達が残念ながらいないだけで。もしいたら、本当にマンドレイクってあるんですねっていうぐらいの反応にもしかしたらなるかもしれないなと思いながら見てしまう、何ですかね、この、こういうものなんですよ感が1話にしてすごい伝わってくる感じ、ね、
だってゆるふわアニメかと思ったらあのマンドレイクは飛び道具ですよ、どう考えたってね、その前までの流れでこう、うわこれいいアニメだと思わせたわけですよ、えみたいなねっていう感じの、うまい、その構成うまいなと本当思いました、ね。
玉手箱さんからのコメントです。フライングウィッチ、 独特の時間の流れが心地いいですね。第2話、フキノトウの天ぷらがとても美味しそうに描かれていました。ちなみに、我が地元ではフキッタマと言います。今シーズンも一度食べましたが、サクッとした食感の後のほろ苦さはまさに旬の味です。地方在住の者にとっては、ああ、そうそう、と共感したり、いやいや、畑の草取りはそんなに楽な作業じゃないよ、と突っ込み入れたりできて楽しめます。そんなごくごく普通の日常の中に、ふっと魔法が入り込んでくるのですが、違和感が全くなくて、本当に不思議な作品です。BS で視聴しているため、まだ4話までしか見られていませんが、季節の移り変わりの描写も含めて、今後の展開に期待しています。ありがとうございます。
第2話、魔女への訪問者。
大好きですよ。
ねえ。
あの人。訪問者ね。
はい。まず、アバンから出てくる謎の存在。
謎の大きなシルエットですよね。
あれ、中身どうなってんのかなって思うんですけど、あれあのままなんですか？
そうそうそう。だってそんな、中に人が入ってるわけじゃないから、あの人が春のね、運び屋さんなだけですからね。
はい。
最後にもらった着付け役は一体どこの穴から食べるんだろうとは思いましたけど。
口がポコーンって開くのかもしれない。
怖い。
お面っぽい顔のなんか。
仮面的な。
でも、あの春の運び屋さん、やはり怖いですよね。ちなすちゃんじゃないけどさ。
まあ、あんなシルエットの人が現れたら、あれは逃げるかもしれない、私。
どこが新聞屋だよっていうね。うん、
いや、ちなっちゃん逆に賢い子だなと思いました。
でもほら、110番って何番って言ってたから。
かわいい。うん。でもちゃんと、あんな怖いものを目の前にしても、キャーって逃げなかった冷静さを持っているなと思って。
うん、
でも、
ね、
それくらい驚いちゃったのかもしれないですね。
うん、あれ、驚いたら殺されちゃうかもしれないから
。余裕もなかった。
別の作品だったらやられちゃってるかもしれない、ね。
本当に。
でもとても春の妖精、妖精っていう感じの
もう登場の仕方が完全に悪役のそれでしたからね、うん、
シルエットもちょっと死神っぽく見えますからね。
まあなんか怖いよね、やはり、
うん、
それオープニングでさ、あの踊ってる姿を見ていれば気にならないんだけれども、確かにあのアバンの様子を見ても何か黙々と何かを探しているみたいな感じに見えるじゃない。だから、最初は、誠を探してるヒットマンみたいな、悪いやつなのかなって一瞬思いましたからね。だってどう見ても探してるっぽく見えたじゃない。実際探してたわけですよね。
はい。
いい人だったんだなっていう。
そうですね。とうとう敵現るかと思ったら、なんてことない。いい兄ちゃんでしたね。最終的にはですけど。
そうですね。本当にね、驚かせたお詫びにお花まで置いていっちゃうしさ、しかもそれでちなつちゃん結構ちょろくなついちゃうでしょ彼女のいいところだよね。でもね、A パートは春の運び屋さん、そして B パートは夢からスタート。
あ、そうか、大吉ハンコの話って、 そんなところにあったんですね。
大吉ハンコの話、あれで終わっているっていう、あれでいいんですか？あれ伏線かってなんか思ったんですけど。
ね。私ちょっと原作も今回読んだんですけれど、あの話は本当にあの通りです。最初に夢があって、その後にフキノトウを食うっていう話です。
そうなんですね。なおちゃんの大吉の話ってあの後続かないんだ。本当に、あ、大吉帰るからって言って終わるだけの話なんですね。
まあ最後にあれですよね。なおちゃんがこう、一人でお店番してて、今日いいことあるか、そうっていうのが一応オチっていう感じです。
ね、
ただ単に。
あの夢のシーンも、最初、これは夢だぞっていう前置きなく、ぬるっと夢が始まったじゃないですか。
はい、
なんで、なおちゃんが、あ、この子もどっか変な子なのかって、泳いできた青森からみたいなこと言い出して、
一体何なのこれ、
こんな奴はいなかったのか、このアニメにって思ってたら、よかった、夢だったわっていう。結構こう透かすのうまいですよね、このアニメは。
うまいですね、本当ね。A パート B パートがうまくそういう風に機能してるみたいな感じのアニメですもんね。うん、
見てると振り回されますよね。
ああ、確かに振り回されるっていう言い方、正 正しいですね。振り回される心地よさもあるしな。
うん。
まあでもこの輪って、この後、道端のバッケ、吹きの塔を積んで、その後、お家に帰って天ぷらを揚げるという、だけの話ですか。
でもあの子を塩につけて食うのがうまそうなんですよね。
ね、
私は苦いから嫌い派なんですけどね。
いやーでもね、山菜の天ぷらうまいよ。
しかもちょこっとこう衣に氷を入れるとサクッと揚がるんだよみたいな、ちょっとこうよだれがこう湧き出てくるようなケイ君の工夫ですよ。
うん、もうね、このほんと女子力を上げていくこの主人公でも、やりとりはどう見てももう夫婦というね。
びっくりしたのが、あの、吹きの塔の天ぷらのアップのシーンあるじゃないですか。はい、やたらこう、あの、衣から透けて見える緑、リアルっていう。
綺麗。
まあ、あそこは確かにうまそうに見えなきゃ意味がないシーンです、
うん。こだわってるな、ここ、みたいな。
まだこの2話で方向性のわからない時点でこんな話を出されると、何料理物みたいな、ありましたね。
そうですよ。だから、全く方向性のわからないまま2話だって結局 A パートと B パートって全然違う話持ってきてるわけじゃない？
はい。
そしてやっとここでお母さんが出てくるわけですよね。
うん。
そうか。そう。井上菊子さんでした。
こういうアニメにはお母さん存在しなかったり、どっか、ね、長期赴任とか言ってる可能性もある
という。そうなんですよね。でも、この後3話になったらお父さんも出てきますからね。
そう。
そして第3話、畑講座と魔術講座。で、ここでお父さんが出てくるわけです。すごい鉛の。
そう。喋ってる間、もう完全に目の前で聞いている誠と同じ気分っていう。んー？っていう。
いや、でもあれ面白かったよね。
はい、何
とかして聞き取ろうとして、こう私耳開けて向けてましたけどね。ケイ君ちは農家なんだね。
農家の息子って言ってましたからね。お父さんが畑仕事してるところは、まあ絵としては出てないですけど。
うん。でも結構まあ広い畑を持ってて、まあ今は、自分でやれる範囲内でやってるっていうことなんでしょうね。うん、で、キジが畑に現れると。
田舎はキジだろうが、猿だろうが、イノシシだろうが、何でもいますからね。
サギだろうが出てくるからね、確かに、ね。でもこれタイトル通り、本当に A パートは畑作り講座でしたね。
そうなんですよね。こう、石灰と混ぜて。
はい、そこまでやってたからね。まあ、あんな簡単に確かに雑草は抜けねえだろうっていう感じはありますけど。
あの抜き方したら途中でブチってちぎって、猫抜けないよっていう。
しかもまあ、結構短時間っぽく見えましたからね、うん、あの広さをね、うん、いやいやそれ大変でしょうとか思いながら見てましたけど、でも本当に A パートで畑作り講座をやり、そして B パートには変なやつが現れる、また変なやつが現れましたよ。
そうなんですよね。でも本当こうやっとこうフライングウィッチに現れたパターンの一つじゃないですか。もう振り回されっぱなしだったのが、毎週これは不審者が出るアニメなんだという。
そう。
ところがね。
うん。不審者は、一話一話で消えていくのかな、もしかしたら、みたいなさ。
そう。そうなんですよね。そう。
あれほどやばいと思ってた、春の
運び屋さん。
そう、運び屋さんが、もういない、戻ってこない。次の春まで戻ってこないっていうのが寂しいなって思っているところで、3話でまた新キャラですよ。まあ姉ちゃんでしたけどね。
そうなんですよ。毎話毎話新しい情報入ってくるんですよね。
ケニーさんかわいい。
新たな猫が。
シャム猫みたいな。
シャム猫だよね。
多分。
ねえ。で、B パートは魔術講座ですよ。カラスを呼ぶだけの。あれ何か意味があったんでしょうかね。
うん、ちょっと魔女らしかったですね。
ああ、なるほどね、
うん。昔は偵察してたとかカラスでいろいろやってたって言ってましたけど、喋れるんですかね。会話ができるんですかね。
まあ猫とも会話できるからできるのかもしれないけどね。
うん。うん、
まあちょっとなんかこう魔術らしい魔術は見せてくれたのかな。でも、最後はギャグで落ちるみたいな感じでしたけど。
KJ30D さんからのコメントです。アニメで聖地巡礼よく聞く話ですが、僕も今なら少し憧れますけど、実際に行動に移したことはありません。 しかし第4話を見て結果的に聖地巡礼をしたことになりました。っていうのも僕も10年前弘前城の夜桜を見たくてカメラ片手に岩手から一泊二日の旅をしたことがあったからです。なので第4話冒頭から始まる犬飼さんに会うまでの弘前城のシーンは自分も行ったことのある場所の連続で思わず画面に見入りました。お化け屋敷には入りませんでしたが中でキャーキャー楽しんでる人はいました。アニメで出てきたお菓子の屋台だけではなく木製のパチンコ遊戯台の屋台などもありました。実際には桜祭り開催前に桜が満開になるというのはまずないのですが、アニメですのでこの設定にしたのはありだと思います。僕も現地に行った時は桜満開にはほんの少し早い時期だったのでアニメで弘前城の桜満開をできて嬉しいと思いました。ラストシーンで夜桜が入ったのも最高でした。ちなみに祭り期間中は当然人が多いので記念写真シーンのあの場所はなかなか人が途切れません。ありがとうございました。
第4話桜の中の占い師、また出てきますよ不審キャラ。
まあそうですね、中身も不審でしたね今回は
中身は人間ではなかったですね。
こんなの見つかったらめちゃくちゃ騒ぎになりそうなもんですけどね。
コメントいただきましたけれども、あのお化け屋敷もあるんですね。
おお、でもありますよね、毎年このお祭りに必ず出るお化け屋敷とか結構あったりするから、うん、ありそうって感じはしてましたけど、
桜祭り開催前に桜が満開になるというのはまずないのですがっていうことですけれども、まあ、現地はそうなのかもしれないけど、この辺のバランスはやはりアニメのうまいところなのかなっていう感じはありますよね。
でもこう行ったことのある場所の連続でって見ててわかるぐらいそんなにすごい忠実に再現されてたんだっていうところと、あと不審者とのそのミックスのバランスがさすがですよね、
まあ、ある種聖地アニメに近い部分はあるんだと思うんですけど、そこまで意識しなくて済む、でも行ったら楽しめるみたいな、もうまさにこう理想的コラボレーションですよね。
確かに、
うん、わ、これお花見の季節、このね、フライングウィッチのファンが行くような流れができるんじゃないですか、これで。ます、でもただでさえ混んでるわけだけどね、お祭りの時はね。
うん、なんかちょっとタイミング的に遅かったのかなって感じがしません？この春行けたらよかったなと思うんですけど、
そう、
ね、それも含めなんか来年までゆっくり待てる気がするフライングウィッチの良さが、
そうだね、
またありますよね。
お祭りの軍資金5000円ってさ、3人で高くない？そんなもの、高校生と小学生でしょの3人。5000円使ったのかな、あれ。
まあ、ご飯系一つ500円、3人で1500円、2セットで3000円、うん、あとは射的とか金魚すくいとかちょこちょこってやって、それぐらいはいくんじゃないですか。
あ、そこまでいくかな。
うん。
結構なんか十分な軍資金だなと思いながら見てたんですけど、うん、またここでね、3人の姿がどう見ても家族に見えるという。
微笑までしたね、これも。
微笑ましいよね、本当にね。
このお化け屋敷のシーンでなんかちょっとキュンとするとこあんのかなと思ったら、K 君が可愛いだけでした
K 君がまた女子力見せてきたよな、これ、うん。
だから腕とか組まれちゃったりとかしたから、おここはいわゆるちょっとね、その女性を意識しちゃうカットなんじゃないのと思ったら、それどころじゃなかったですね、本当ね。
ただの女の子の友達でしょこれ、結構、まあ、
感覚的にいくとね、うん。犬飼さんの使い魔はハムスター、ちなみに CV は小沢ありと。
可愛いわけだ
っていうか、あの使い魔全員キャスティングおかしくないですか？
おかしいです。
使い魔豪華ですよね。
使い魔ね、全員ヒロインやれるパターンでしょ。
使い魔が。いや、チトさんの声は本当にすごいと思う、あれ。
うん、
猫飼ってたのかなって思いますよね。
あ、そうか。チトさんが茅野愛さんで、はい、ケニーは桜彩音さんなんですね。
そうなんですよ。 何この豪華っていう。
可愛すぎない可愛さみたいな。すごいちょうどいい塩梅だなって思った。ただ、チトさんこれ説明見たら17年生きてて誠より年上って書いてあるんで、ハムスターも結構生きてんのかもしれないっていう。
ああ、普通のハムスターはすぐ死んじゃうけど。
そうですね。2、3年とか、長くて4年、5年。
まあ、普通のハムスターではないからね。
うん。契約すると伸びるとか、そうなんですかね。
どうなんでしょうね。犬飼さんを自宅に連れてきますけど、お母さんは案の定、全然気にしない。
田舎の人はおおらかなんですよ。
いやいやいやいや。
これ、ダメな先入観が働く作品ですよね、確かに。
うん、そうなんですよね。
犬飼さんもなかなかぶっ飛んだやつなんですけどね。
犬飼さんはリアル犬可愛かったですよ。
人間の時の座り方から犬になったら、ああ、ちゃんと犬座りするんだっていう。
お座りでしたね。怒ってる姿はガンバの冒険の呪いみたいでしたけれども。こう、まあ、お花見の季節ね、羽目を外さないようにしましょうということを、啓蒙してたんでしょうね。
そんな素敵な漫画だ。
そんな漫画だったっけ。
高中さんからのコメントです。第5話、使い魔の活用法にはびっくりしました。本当何も起こらなかった回でしたね。普通のアニメなら何かしら些細なことから騒動が起きて話が膨らんでいく展開になるのですが、見事なくらい淡々と話が進んでいきました。使い魔である黒猫チトさんの散歩に朝から付き合う千夏、チトさんの案内で午後から街を散策する誠、自室で読書にふける K、一日中寝ている茜、けれどもお昼ご飯の時にはみんな揃って食卓を囲む、当たり前のように思っている日常、けれどもそんな何気なく過ごしてしまう日々の中に大事なものがあるのかもしれない。自分自身もツイッターをやっていますが、つぶやく話題は大抵いろんなイベントごとのある時が中心です。SNS に非日常、特別な日が氾濫する時代、毎日の生活の大事さに気づき始めている人が増えてきたような気がします。だからこそ、こんな何もない一日を描いている作品に心惹かれてしまうのかもしれませんね。そういった地味なテーマを扱うのはまさしく、言うは安く、行うは難しなのでしょうね。脚本担当の赤尾デコさんや、絵コンテ、演出担当の佐山清子さん、そして JC スタッフのスタッフ陣の作画があってこそ成立した話なのかなと改めて思いました。ありがとうございました。続きまして、オタ半世紀さんからのコメントです。第5話の使い魔の活用法は本当にいるんじゃないかと思えるほどのチトさんの自然な動きに驚きました。電柱の黄色いケーブルカバーで滑ってしまうのは本物そっくりです。そして何気にチトさんの CV に気づいてびっくり、かやの愛さんなんですね。猫の鳴き声が本物そっくりでしたが合成しているのでしょうか、それともかやのさんの地声。これは今後チトさんがキトみたいにお話をしてくれることに期待いたします。今後もほのぼのと拝見したいと思います。ありがとうございました。
第5話、使い魔の活用法。まあ、使い魔の話はしたいんですけど、その前に、こう、お父さん、新聞読んでたら、あれ、コロッケ？唐揚げ？横から取られましたよね。
あんな、居候のやつにな。
いつの間にか、こう、お姉ちゃん、居ついてましたよね。
寝てるだけだけどな。
ずっとあのは一日寝てますよね。本当にね。うん。あのお父さんのね、こう、視線がね、いいんですよ。
切なみ。
切ないな、あれ、俺が食べるやつが、みたいな感じでね、しばらく見ているという、こう、あれ、あれ、みたいな。あの輪ってほんとなんか、背景がこだわってるっていうのかな。その後、ケイ君が読んでる本、猫宇宙 2000XX。
あれ、何なんですか？
ユーゴ賞受賞。
ちょっと読みたいって感じですよね。
しかもさ、あれ一冊なのかって思ったら何冊もあるん
だよ。シリーズものっていう。
しかもあれを一日読んでるでしょ、ケイ君。あの日かけて。
だって賞取ってるぐらいだから面白い。
SF 小説なんじゃないですか。どんな猫宇宙なんでしょうかね、あれ。
でも本当お父さんがちゃんと後からコロッケ食べられてよかったって思いましたよね。
そう、お昼ご飯にね、その朝取られたコロッケというか唐揚げなのかわからないけれど、ちゃんと皿の上にね、2個乗ってたじゃないですか。細かいなと思って、あれお父さん言ったんだよね、多分お母さんにね。
うん、
他の人たちはなかったもんね。他の人たちはうどんだけでしたよね。うどんなのかな、カレーうどんなのかなっていう感じでしたから。
なんか割とそういうところもそうですし、お姉ちゃんずっと寝てたら途中でタオルお腹にかかってたりとか、それまでに何かあったんだろうなっていうのを想像させるの多いですよね。
うまいですね。描写が細かいんだよね、結局ね。こういう作品だからこそそういうことを積み重ねることによって、より見ている方にその作品世界に触れさせるみたいな感じの部分はあるとは思うんですよね。
うん。
あまりにも動的なアニメではないわけじゃん。
そうですね。
うん。アクションしてみたいなアニメではないわけで。
むしろ多分その細かいところを見せるために何もないようにしてるように見えますね。
だってあのお父さんの視線だってやっぱり気づくわけじゃない？
うん。
いや、よかったね、お父さん、コロッケかな？後からちゃんと出てきたねとか、見てて、そのシーンはセリフで一切やってないからさ。
そうですね。
そういうのをちゃんとこう、見てる方が楽しめるような、あ、そういう細かいものをやる、演出をする作品なんだと思って見れる面白さですよね。
なんか小さい感動が多いっていう気がしますよね。
ほんとね。そろそろ行きましょうか。こう。先ほど風街道さんからもコメントありましたけれども、とにかくね、猫の描写がね、すごいですよ。
めちゃくちゃいい動きをたまに入れ込んできますよね。
まあ、この第5話は本当、チトさんの散歩の話ですよね。最初は千夏ちゃんが一緒に行き、B パートでは誠と途中でナオも一緒になりますけれども、そのこう、まあ言ってしまえば一番大事なキャラクターである猫なわけ、チトさんだから、これがいかに猫らしく表現できてるかによってやっぱ違うわけですよね。
猫飼ってるクムさん的にはもう素晴らしかったんですか？
いやー、あるあるですよ、あの猫の行動パターンは。絶対これはその猫飼ったことがある人が絵を描いてるなっていうのが分かるような動きでしたよ。
動き考えてるのは確実にそうな気がしますよね。
ね
え。あの木から降りてくるところでも、ほぼほぼ猫逆さまになってて、木の幹を降りてくるんですけども、まあ、ああいう降り方するよなっていう、止まり方といい、走り出す、あの瞬間といい。
あと、プラスチックの、こう、なんていうの、電柱にかかってる部分とか、なんか、斜め側で登っていくじゃない？ああいう滑りっぽい。滑るようなところ、うん、あのシーンも、ああやるよやるあいつらみたいな、そんな感じの。
前の回とかでもあれですね、キジ狙ってる時のあのお尻の振り用とかはもう素晴らしかったですね。
そうなんです、うん、尻尾と腰の動きみたいなのがね、猫あるあるなんですよね、うん、あとそのこの第5話の最後にソファーで千夏ちゃんの横で寝る前にくるくるって2回回る、
うん、
あの姿、あれ2回回るんですよ、猫は。
何を確認してるのかわからない。
あれ多分匂いでなんかちょっと確認したか、場所を確認したかしてるんだけど、ああいうことやるんだよね。そう
そ
う、
よし座るか、
うん、で寝るっていうね。猫飼ってた人とかは多分あのくるくるって2回回ったので、やるやるって絶対思ったと思うの。だから本当ね、この描写すごいなと思いますよ。
めちゃくちゃ丁寧って思う。
本当猫への愛に溢れてますからね。
ちなみにですね、この第5話はあの原作で言うともう1巻に収録されてて、実は春の運び屋さんより前の話だったりするんですよ。でその上で、千夏ちゃんがついていくっていう A パートはないんです、原作に。
ないんですね。
そうなんですよ。あのもう誠とチトさんがお散歩に行くだけのお話なので、うん、そこはすごいアニメのオリジナルになるのかなっていうところで、
はいはい、私はあのチトさんの中身が人なんじゃないかと思ってる身としては、
はい、まだ思って
た思ってたんですね。もう A パートのその猫っぽさっていうんですかね、
あの描写は本当に必要だったし、そっから B パートを見るからこそ、まあ、中身はすごい大人びた、まあ、やっぱり人に近いようなところもあるのかもしれないけど、やっぱ猫だなっていうのが、A パート、B パートセットで、ああってすごい腑に落ちたので、なんかまさか A パートないと思わなかったですね、原作に。
ちなみに私も原作読んでたので、なお似合うところで、可愛いねって言った時に、お前もなって言うじゃないですか、はい、チトさんが。あの時の猫の鳴き声がちゃんとお前もなに聞こえるんですよ。
わかる！
ねえ、すごいっすね。あれほんともう一回見て、そう言ってるって確認してほしいです。
A パート、B パートで、なんかちょっとした答え合わせみたいな感じで面白い構成でしたよね。
この作品って A パート、B パートの使い分けがほんとうまいよね。
結構もう2話とかも構成的には原作の話を結構別のところから持ってきてつなげてるんで、春でセットにしてるっていう感じなので、原作とはまた違うストーリーのエピソードの進み方をするので、原作は原作で楽しめると思います。
はい。買えないんでしょ、今、なかなか。
そうなんですよね。単行本の方が売り切れ続出で。Kindle 版はね、すぐ買えるんですけど、
重版出体ですね。
本当
に話題の
水玉ハリアーさんからのコメントです。この作品では主人公のまたいとこである K 君に注目してほしいです。彼の物腰の柔らかさがこの作品の雰囲気を決定づけているような気もします。もっとも誠の行動に対するツッコミさえ穏やかな様は、誠を家族というよりもいろいろやらかしているペットを眺めて楽しんでいる様子にも思えたりしますが、一方、ちなつちゃんの描き方も、子供の好奇心を前面に押し出したアグレッシブさが感じられていいですね。次回予告での魔女姿も気になります。作品の舞台は青森のようですが、地方って都市部とは時間の流れ方が違うのですよね。それは、地方と都市部の両方に住んでいる自分にはとてもよく実感できます。その辺の目に見えない、ゆるい時間の流れ的なものも、この作品から感じられます。この先もこのままのゆるい日常に期待したいです。続きまして、フシュンさんからのコメントです。田舎だからのどかなのか、人自体がのどかなのか。K に千夏、お父さんにお母さんと、倉本家の人はおおらかでいいです。特に K。入学式早々でカラオケに行き、上半身裸で祝入学と書いて熱唱したり、吹きのとうが好きだったり、天ぷらをあげたりと魔女以上に気になる存在です。それにしてもマンドレイクって自生してるんですね。友情の証としてナオにあげる誠もどうかしていますが、そんな感覚のズレも微笑ましくふんわりします。ゆったりとした時間の中でゆっくりと話が進んでいく感じはとても心地よく、間違いなく今期の癒し枠の一角です。続きまして、マルさんからのコメントです。全員ボケキャラかと思わせる独特のペースと、それを活かす間の取り方で笑いを誘う秀逸な作品だと思います。特に千夏ちゃん、彼女はコメディアンですね。この人はお前のお母さんだ。という無理やりな兄の振りに、お母さんと瞬時にしっかり対応、訓練されています。同じような妹がうちにいるので吹き出してしまいました。そこ兄の皆さんは誰がお気に入りですか？はい、ありがとうございます。
まあ、たくさんのキャラクター出てますけれども、ハリアさんはK君に注目。
うん、K 君は注目しちゃいますよ。
もうさっきから何度も言ってるみたい
な。そうなんですよね。
謎の主人公ですよ、本当に。
一貫性がなくて逆に、人間らしいのかもしれないというか、いや、女子力高い高いとは言ってますけど、1話でね、こう、上半身服を脱いでカラオケしてたりもするし、なんか来たら、まこときっと幻滅するよみたいなことを言うってことは男子トークしてるんだろうなとか思うし、K 君は注目しちゃう新しい主人公、
そう
なんです、男の子って感じですよね。
先が読めないもんね。K 君とまことは付き合うのとかさ、こう一恋愛物好きな私としてはやはりそこを見たいわけですよ。いずれね、今はまだいいんだけど、いずれそういう話が出たら嬉しいなと思うんだけど、この二人にそんな話ができるのかなとか思いながらさ。
いやー、それはもうなんか、10年後に、あの子たち結婚したんだってって人から聞くぐらいの幸せ感で私はいいなと思いますけどね。
まあ、ふと、あの、席入れるかそろそろみたいな話をしたら、あ、わかりましたとか言いそうな感じが。
ああ、もうそのエピソード、勝手に作ったエピソードだけでちょっとほんわかしちゃいました。
うん、一コマ止まってから、うん、えみたいな。うん、やっとそこで誠が驚くみたいなありそうですもんね。うん、そうそう
そう、ぐらいの。
それでも OK しそうな感じがあるもん、ね。またいとこなら別にね、結婚できるからね。
うん、そうそう。
何の問題もない。
何の問題もなく。
でも好きなタイプって犬飼さん。
ああ、そ
っか。なのかななんて、ちょっとあそこで、あ、男子トークとか思って。
うん。犬飼さんのリアル顔が好き。でもそれは単純に本当にほら、美人だからっていうところで
見た感想か。あ、
そうですよ。
いいっていう。
うん。でも、誠も綺麗なわけだからね。
うん。うん。あの時の誠の反応すごい見ちゃいましたもん。なんか思うのかなとか思って。
でも思わなかったでしょ。
何もないって思いました。
普通そこでちょっと、んって嫉妬したりとか、なんかそういう表現が、うん、ラブコメならあるんですよ、ラブコメなら。まあ、ラブコメじゃないからね、ここ、そうそうそう、この作品はね。
ケイ君、たまにでも子供っぽい、ちゃんと年相応なところを見せるじゃないですか。はい、あの、千夏の顔をいじってるシーンとか、吹きの塔のところで、あの仕草はすごく兄弟っぽいな。で、好きにやらせてる妹もな、お兄ちゃんに懐いてる妹っぽいのあるなとか、お化け屋敷が怖くてずっと下向いてましたとか、その辺は年相応なんですよね。他がちょっとこう、達観しすぎているというかっていう、うん。
そうだね。でも本当最近さ、こう、ある種テンプレ的な、こう、主人公が多かったりするわけなんで、こういうキャラクター出てくると、ね、
変化球ですね。
変化球だよね。嬉しいよね。ね、なんか逆に言うと自分たちがどう扱っていいのかが分からなくなってるっていうぐらい、ある種いろんな意味で毒されてるのかなって思うような。うん、いやでもいいキャラクターですよ、本当に。あの、なんかのほほんとした声も含めてね。セリフ回しっていうのかな、も含めて。いや、合ってるわっていう感じで見てますね。
ちゃんと勉強しろよって。
うん、で、やっぱりあと、千夏は可愛いよね。
可愛いですね、あの子ね。
うん、こう、あまり、その、こういうふうに、兄弟キャラが出てきて、妹とかに対して、こう、可愛いと、私はあんま思う人じゃないんですけど、この子は可愛いなと思いますよ。よくできた妹。
よくできてるし、こう、なんて言うんですか？あの、他の作品で言うようなよくできた妹とはまた違うじゃないですか。うん、ちょっと混ぜてて、ちょろくて。
うん。そう、うん、そこがいいんです。そのちょろい感じが、ちょろい感じが9歳なんですよ。
そうなんです。9歳だなって思えるところがまた素敵ですよね。
うん、だってね、最初やっぱりこう、誠に対して、この女何みたいに思ってたわけだからね、実際ね。
うんうん、
それが1話の中で完全に、仲良くなっちゃうっていうところがまた良かったわけですしね。まあ、かなり、この千夏がいることで、その、ケイと誠二人だけみたいな感じの話に比べれば、すごく広がりが出てるんだろうなって思いますね。他に誰か気になります？
お姉ちゃんは一体いつまで家にいるんですかね。
なんか、あの、1話2話の感じだと、あの、またすぐいなくなるのかと思ってたんですけど。
でも次のは頭からいなくても何の不審か。不自然感もない気がしますよね。
あ、また出てったんだろうなっていう。瞬間移動できるんでしょ？
まあまあ、魔法陣でできちゃいますからね。うんうん、でも、この姉ちゃんも割と、まあ、天才派だと言われてるし、できた大人かもしれないなっていうところもちょいちょい見せるじゃないですか。
はいはい。
ね、ずるいやつですよね、これ。
最初、あの、今、西暦何年だっけって言ってる時、すごいこう、年を、撮っているキャラクターなのかと思ったら、
あ、
姉かよっていう、先祖かと思ったみたいな。
いやー、こうね、例えば姉があれほどある種すごい魔法使いだって言われているんだったら、妹の誠の方はそれに対してすごいコンプレックスを持ったりとかさ、
うん、
そんな話があるわけがないな、この作品だとっていうところがいいよ。
ありそうなもんなんですけどね。
普通だったらね、そういう話ありそうでしょ、やはりね。ちょっとこう暗くなったりとかね。 悩んでね、魔法の使い方とかで。全然そんな感じないもんね。
まことも気にしてなければお姉ちゃんも気にしていないっていう。
あなた全然してないんだって。一個ぐらい覚えないよぐらいな感じだもんね。
うん、
それでカラスかよみたいな。
いやでもこう言っておかねばならないこととしては、まことの足がやばくないですか。
いやーくるぶしすごいいいよね。
そう黒タイツのねくるぶしと膝。
うん。
すごい。なんていうの、エロいとかとちょっと違う。
健全ですよ。
そうそうそうそう。うん、あの、フレッシュな感じがする。
健康的ですよ、健康。
そうなんです、そうなんです、うん。足でフレッシュな感じがするっていう感想もおかしな感じなんですけど。
いや、全体的にあの、このキャラクター自体、あの、ま、色っぽいんじゃなくて、健全に出してるよね、バーンってさ。
うん。
うん、あの、犬飼さんが、お姉ちゃんと飲んでる時に、はい、お姉ちゃんの膝の上に乗っかってこうなんか食べるもんがないかって探してたじゃないですか、うん、あそこのお尻のところとか急にそれまで犬飼さんそんな目で見てなかったのにドキッとするようなカットが来るんでちょっとびっくりしましたね。
そうなんですよね、他のアニメで入れていないような素敵な線が一本入ってたりするから筋の部分とかに、はい、いやー素敵ですね、うん、見てて。
まあそういう多分こだわりがこの作品世界を作り上げているんだろうなっていう感じはありますよね。
そこをこう嫌味にならない、いやらしくならないところで踏みとどまってるのはすごいですよね。
うん、
それ多分行き過ぎちゃったら、また別の作品になっちゃうからね。
うん。うん、こののほほん感が失われるんだと
思う。そうだと思いますよ。誠とケイ君の関係じゃなくなっちゃうからさ。ラブコメになっちゃうから、それこそ。
そうなんですよ。だからなんか、うん、あの、欲しい人もいるかもしれないですけど、個人的には、誠のこう、抱き枕とかグッズで出て欲しくないなって思う、この感じ。あと私は、あの、お母さんも結構気になってて。お母さん、あの、実は仕事してるんですよ。ちょっと原作を先に読んでしまったので知ったんですけど、言っていいですか？
はい、いいんじゃないですか。まあ、それほどの秘密ではないと。
そうですね、はい、絵本作家なんですって、
うん、
そうだからなんか自分が描いた絵本を千夏にどうって見せてるカットとかがあったりして、なんかそういう情報を最初からバンって出さないのがフライングウィッチのなんか面白いというかところですよね、
うん、お父さんだって結局3話まで出てこないわけじゃない、だからお父さんずっと出てこない生き物なのかって思ってたわけですよ、うん、普通にさ、うん、この世界ではさ、でもそれが今普通じゃない、大体そういう風に人が来る場合はさ、両親はいないとか、片方だけ、せめて片方だけとか、いてもなんか全く喋らない存在だったりとかさ。
そうなんですよ。で、お父さんもそんなに、前は前は喋るわけじゃないですけど、必ずいる感があるし、うん、通ってるだけとか、そういうところがなんか、生活感をちゃんと出す、なんていうんですか、大事なところなんだなと改めて思いますね。
うん、そうなんですよね。まあそういうさ、ストーリー上の都合で排除されるキャラクターがいるわけじゃない。
うん。
どうしてもアニメの中にはさ。
まあそれが効果的になることもあります
し。うん、もありますし、うん。まあいてもいなくてもいいものは、いないようにしておくみたいなさ、そういうものもあったりとかするんだけど、ある意味不自然なわけじゃない？それって、本来なら。
そうですね。
うん。高校生が高校生だけで一人暮らし、できますかっていう話になるわけだからさ、
うん、
だからそういう部分できちんと描いてる上で、この不思議世界を作っているっていうね、まあこれはだから周りをちゃんと固めてるからこその面白さなんでしょうね、
うん、
だからお母さんもね本当今後どのような活躍するのかな、
この話で活躍する人間は出てこないんじゃないかなっていう。
こう、お母さんの何気ない一言として私が好きなのは、あれ？カバンの中にバケ以外何も入ってなかった。そうなんです。ちょいちょい味出してるところがお母さん好き。
まあ、でも、カバンの中の教科書とかは学校に置いてますよね。
だからといって、バケ直入れっつうのもすごい。 大丈夫、消しカスとかそこ入ってんじゃないのとか思ったり
して、ね。洗えばいいってもんなのかな
って。洗えばいいってもんですよ。だって、ね、こう、自生してるものだからさ。あとは、どっちしろ洗えば。電柱の横じゃなくったってやられてるかもしれないんだから。
そうか、そうですよね。うん、
必ず電柱ですると思ったら大間違いですよ。
クーターさんからのコメントです。あお互い特集で興味が湧いてきたので視聴し始めました。このアニメはオープニングからおすすめですね。いつも曲に合わせて手拍子を叩いています。はい、ありがとうございます。
いや、音楽いいですよ。
音楽いいし、絵もすごい好きで飛ばせないオープニングなんですよね。
そう、あそこもね、猫のね、歩き方が可愛いのね。
手拍子の音がすごくいいじゃないですか。福田さんも書いてくれてますけど。でも本当こう、不思議なのが、あの4人の取り合わせ。
うん。
だって、千夏、なお、で、お姉ちゃんと、春の運び屋さんでしょ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。別にこの4人のエピソードがこの後、あるわけでもきっとなくて。
多分少なくともこのワンクールだと思うんですけど、このシーズンの中では絶対ないでしょ、そのメンズ揃うことって。
そう思います、
うん、
メインの男女2人を抜いた取り巻きの人たちって思ったんだけど、それだと春の運び屋が
単
発っぽいしな、あの人みたいな。
いや、普通にね、レギュラーでバンバン出る人だとばっかり思ってましたから、うん、あ、春の運び屋ってことはもう出ないんだねっていうさ、
いたらおかしいですか、
ね、来年までね。そう、それにまずびっくりしました。
でもなんか不思議と4人集まっても仲良く一緒に手を叩いてくれそうな感じがする、この世界観というか、
うん、そうなん
です、ね、幸せな空気感。
このオープニングはいいオープニングですよ、本当にね。まだね、テレビ版しか発売されてないんで、早くね、ロングバージョンが欲しいなと思ってね、楽しみに待ってるんですけれどもね。エンディングの方はでも買いましたよ、もう。
エンディングは誠と千夏ちゃんが歌ってますからね。は
あ、これ歌詞が結構良くてね、じわってきますよね。という感じでね、お送りしてまいりましたけれども、いや、ほんとね、こんなね、いい作品がね、終わっちゃうっていうのがね、寂しいですよ、私は。もうすでに寂しさを感じている。
そうですね、ロスが、何々ロスと言われる作品にきっとなるだろうなという感じがしますよね。
フライングウィッチロスしそうですもん、こう、ワンクール終わった後に。でしかも原作4巻までしかないんでしょ、まあ、原作は買うつもりではいるんですけれども、でも終わった後じゃあ2期をっていうにしてもそんなにストックがないわけだよね。
そうなんですよ。だってまだ春から作品が始まって、おそらく夏だと思います、単行本は。
一度目の夏ってことですか？
そうですよ。初めての夏がまだ終わっていないですね。
そうなんですね。
そうなんです。春の運び屋さんが出てくるのなんて本当何年後でしょう。
いや、ちょっとね、ワンクールの終わりに春の運び屋さんがちょろっと出てきて終わるのかなぐらいに思ってたんですけど、そんなに甘くないですね、じゃあね。
そうですね。
いやーでもね、本当なんていうのかな、他作品ですけど、夏目友人帳みたいな感じで長く続いてくれる作品になってくれないかなと思いますね。
いいですね、うん、何年かでも待てますもんね。
そうそう、何年でも待てるんで、そういう感じでこうある程度溜まった頃にまたもう一度やってもらってみたいな、こうこの世界観をずっとね、さっき言ったみたいに誠時計がどうなるのかも含めてですよ、見ていきたいなーって思いますね。ということで今日の特集は
フライングウィッチでした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。 いや本当心洗われるよねこういう作品はね。
癒しですよね本当、
うん、でも単純に癒しって言えない凄さを持ってるよね。これぞアニメーションっていうのかな、ある意味さ、うん。来週の特集は、
はい、来週は影ワニ特集です。
はい、オープニングでもね、つい興奮して語ってしまいましたが来週は影ワニにファンからのコメントもお待ちしております。
これ影ワニと影ワニショーと両方どっちでもいいんですか、コメントは。
はい、今回はもう一期二期限らず皆さんの好きな
影ワニエピソード、
はい、
ということは皇帝の話をしてもいいということですね。
あ、もちろん、
もちろんです。
だって影ワニ特集以前やってないからね。っていうか一期からの話での二期だからね。
そうですね、ちょっと二期から見るのには適さないかもしれないですし、全然短いですから。
皆さんの投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、メニュー欄の投稿募集から投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおあっとアマゲラ毎週金曜日配信中さん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉たかやさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、SQT さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第4巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
牧田光平と、
岩本さよりでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。